101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
皆さん、年が明けました。おめでとうございます。今年の最初の放送、十日恵比寿の日が最初の放送ということになりました。カレンダーの都合でこういうふうになるわけですけれど、今日は恵比寿さんへお参りしようかなとも思いましたけど、実は博士課記念酒造博物館、去年の年の暮れにもお邪魔いたしましたけれど、このちょうど十日恵比寿に阿波さんがためにやったみたいな展覧会やったはるんですな。だから、十日恵比寿にお参りになられた方、あるいはちょっと今年は恵比寿さんも難しいなと思ってらっしゃる方、博士課博物館の方に足運んでもらったらどうやろうなと思うんですけれど、こちらでは毎年、この時期になるとこういう展覧会やられるんですけれど、堀内恵比寿コレクション展というんですけれど、後で、堀内さんとはどんな人やとか、どんな展覧会やとかいうことは詳しくお話伺うことにします。企画をされたのが、この博物館の副館長さんでいらっしゃる壇上原さん。壇上原さん、こんにちは。
こんにちは。
今年初めてですので、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ご挨拶させていただき、今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
年の初めの展覧会、いつもこれやっていただいてるんですけれど。
はい、ありがとうございます。今年もお越しいただきまして。
正式な名称を言ってください。
はい。今年はですね、堀内恵比寿コレクション、ウィズ・エビス、暮らしの中の福の神というテーマで展覧会を行っております。
ウィズ・エビス、これぐらいやったら僕にも分かるな。エビスさんと一緒におめでたく過ごしましょうということです。
そうですね、はい。
じゃあ、この展覧会の今回の趣旨、特別こういうことでというのお気持ちがあると思いますので。
はい、そうですね。エベスさんというのは本当に私たちに身近な神様です。で、神様で、もちろん神様なんですけれども、身近なゆえに、エベスさんのものをですね、たくさん身につけて生活の中に本当に密着しているという面がございます。ですので、今回のこの展覧会では、いかに生活の中のものに、そういうエベスさん、大黒さん、福の神が取り入れられてたのかというのを、ご紹介したいということで、展示物に、衣食住というふうに分けまして、着るものですとか、食器類ですとか、食べるものですとか、それから家の中に飾るもの、家の中に置くものに、つけられている、エベスさん、さまざまな服の形をご紹介するという、そういう展覧会になっています。
そんなのはもうあれですな、我々の生活の中の隅々にエベスさんいたはるでという感じで見られるということですね。
そうですね、やはり身につけてそういう服を得たいですとか、やっぱりエベスさんは亡くなって、自分が亡くなった後あの世で幸せに暮らしたいということを願う神様ではなくて、生きてるうちにどれだけ幸せになれるか、そういったことを願われる神様ですので、お金がたくさん入ってきて豊かな生活ができたらいいなですとか、そういった人々の願望が込められているわけですね。
おっしゃる通り、あれですね、天照大神 をお祭りしてやるというようなところへ行ったら、はい、こうちゃんと姿勢正さないかんとか、柏での打ち方ももうちょっと強くとか思いますけれど、江別さん言ったら、あ、江別さんこんにちは、みたいな形で、本当に身近にいらっしゃる神さんっていうふうな、印象はありますもんね。
はい、
で、堀内さんがこれを集めはったということですけど、
はい、
堀内さんって、まあ、堀内清さんとおっしゃる、はい、どんな方なんですか？
堀内清さんという方は、まあ、2009年に、すでにもお亡くなりになられてるんですけれども、
はいはい、
まあ、西宮に生まれて、まあ、西宮に育ってという、うん、お医者さんを、
お医者さんでした。はい、
堀内先生のお家も代々、お医者さんをされていて、
代々お医者さん、
はい、尼崎の藩のお医者さんということをされていたんですけれども、そう
や、藩の御殿医やったって聞きましたね。尼、はい、崎から、殿さんが西宮の方にやってこられた時に一緒に来たんやっていう、はい、そんなことを聞いたことありますな。
はい、
堀内さんの ご、まあ、ご子孫って言いますか、
はい、
一等であられて、
はい、
で、なんでまたこれ、江別さんの、こう、いろんな、もう本当にこれ、数多いもんですけど、お集める気にならはったんでしょうね。
そうですね。堀内先生は、その、お医者さんをしながら、うん、郷土のこと、この西宮の郷土のことですとか、
はい、
まあ、お医者さんの歴史のこと、そういったことをもともとは、調べてらっしゃったんですけれども、
なるほど、ね、
西宮神社の若恵比寿会という会がありまして、
うん、
そこ の、 初代会長になるんですね。
江別さん の、 まあ、言ったら青年会みたいなもん、
ね、 まあ、そうですね、
そこの初代の会長だったん
です。はい、
ああ、そうだったんですか。で、まあ、
その初代の会長に就任した時に、
うん、
まあ、西宮神社のということで、まあ、何か江別さんのものを集めてみようかなと思われて、で、その時から、まあ、ちょっと江別さんのものを集め始めるという、それが38歳ぐらいの、ね、
38歳の時、
はい、
ちょっとやってみようか、わしも、まあ、青年会長になったし江別さんに、ね、縁が深いからみたいな、はい、やり始められて、
はい、それで、まあ、江別さんのものを、まあ、まあ、どこかに見かけると、まあ、購入したりですとか、うん、まあ、学会なんかで地方に行かれることもあったということで、はい、そういう時にはお店を覗いて、まあ、骨董店なんかを覗いて、まあ、江別さんのものを、まあ、どんどんと集めていったということですね。
なるほどな。江別さんは実は全国に4000社、江別神社っていうのは4000社あるっておっしゃる。その総本山、まあ、総本山って言いますか、
はい、
一番本屋が西宮に江別さんやねんということです。4000社あるとしたら、それぞれの地方に江別さんにまつわるものってあるでしょうから。
そうですね。
ね、
で、こういう、まあ、今並べてあるような、江別さんですとか、まあ、福の神の、まあ、いわゆるグッズみたいなものはですね、
はい、
堀内先生のその資料の中で、だいたい、まあ、1700点ぐらいありまして。
1700点、ね、はい、よう集めはったな。
そうですね。ですので、まあ、ここに今並んでいるものを見ても、本当に私たちと同じような、普通の人たちが使ってきたものが、うん、まあ、ほとんどですので、まあ、いかに、そういったものがたくさん作られて、
うん、
で、まあ、残っているかということは、まあ、江別さんがいかに親しまれてきたかというところにも、
はい、
つながると思いますね。
じゃあ、まあ、展示されている資料を拝見しながらお話も聞きたいと思いますが、
はい、
入ったいきなりのところに、
はい、
本のかすりみたいな生地が、
はい、
慰問掛けに飾られています、
はい、
これは着物でしょ
う。そうですね、
仕立てたら着物になる生地ということですね。
そうですね、今回、まあ、展示をしているのは端、まあ、切れになっているこのかすり の、うん、布なんですけれども、はい、まあ、糸車と、まあ、恵比寿さんと、まあ、大黒さんがデザインされている、まあ、かすりの布ですね。
恵比寿さんは大きな太陽を抱えてはります、
はい、
それから釣り竿をちょっと肩に抱えた絵もありますし、
はい、
まあ、いろんな恵比寿さんがあります、
はい、
大黒さんもあれは左側のは大黒さんや、
ね、そうですね、手に持っているのは、うん、内出の小槌ですね。
内出の小槌を持ってあります。
はい。で、先ほど前田さんが大きな鯛と釣り竿を持ってます江別さんがっていうふうにお話しされましたけど、はい、ちょっと下の赤い布を見ていただいていいですか？
あ、下に真っ赤の木、布地が飾られてあります。
はい、
これは何の意味ですか？
これはですね、うん、七福神 表してるんですけれども、
七福神って神さんどこにもいません。
そうですね、うん、でもまあ、描かれているものは鯛と釣り竿、
それからなるほど、これエベスさんや、
そうですね、それから小槌があると、う
ん、ああこれ大黒さんやと、
そうなんですね、
ここに大黒さん書かれてないけど、ここは大黒さんですせ、はい、ということですね、
はい、そういうちょっとこう持ち物で七福神を表しているということで、
はい、他にもうまいことしてあるな、ちょっと洒落てますね、
そうですね、楽器、この琵琶のような、うん、楽器描かれてますけど、これは弁財天さんという、七福神の中で唯一の女性の神様ですとか、
そうですね、
はい、そういった神様は描かれてないんですけれども、うん、
持ち物が描いて
る、はい、ちょっと洒落てる布地ですね、
これは想像させるということですよね、はいはい、まあこんな着物でも着たはったらちょっといけな人やなと思われるでしょうね。
そうですね。分かると楽しいなというところが、うん、ね、はい、ありますね。
その隣も似たようなことで、はい、エベスさんや大黒さんがいろんなスタイルで、
はい、
鯛を釣ってはるとこやら、あるいは楽器を抱えてはるとか、いろんな絵が描かれてる、はい、こういう布地もあるという。
そうですね。こういったはぎれ類もエベスさんのものがあれば、大黒さんのものがあればということで、一つ一つ集めていったものですね。
なるほどな。まあその隣も同じようなことですね。
はい。
うん、
堀内先生は本当にやはりコレクターということで、さまざまな位置ですとか、まあ、骨董店さんなんかに行って、まあ、エベスさんのものを、まあ、集めていくわけなんですけれども、はいはい、よくおっしゃってたのは、値切ったらあかんということ。
そうですか。
そうですね。
いい値で買わなあかん。
そうですね。お買い物をするときは、値切ったらあかんのや、みたいな話をよくされてて。
そういうのは他の人からも聞いたことありますな。値切ったら値切った分だけ損するときあるで。は
い、そうですね。で、やっぱり自分がエベスさんのものを集めてるっていうことを、他のお店の人に知ってもらうことによって、うん、先生、こんな出物が出ましたよっていうようなことを、まあ、教えてもらえるっていうのもあるので、
この隣にあるこれ羽織やろうと思うのが2枚続けて、
はいはい、
並べてありますが、
はい、
これ羽織の裏地にエベスさんとか大黒さんとかの絵を、
はい、
これは片一方の方はエベスさんが、それこそ鯛を釣り上げたところかな、
そうですね、
でそれだけじゃなくて、
はい、
お金、
官
営通報という昔のお金がこうちゃんとこう書き込んである。
そうですね、
これはもうお金が儲かるようにところ お商売してある人の羽織でしょうな。
そうですね。で、極楽通報なんかで書かれてて。
極楽通報
で。そうですね。お金も、その希望です ね, ですね。そういうお金儲かりたいなというのが。で、もっと
お金、その隣の、はい、羽織は、同じような羽織ですけど、綺麗な色の薄い緑、はい、モスグリーンみたいな羽織ですけど、やっぱり同じように裏に、背中の部分に絵が入ってる。
はい、
で、これ、エベスさんと大黒さんが船に乗ってはるんですけど、はい、何してはるんでしょうね。
これはもっとさっきの右側の羽織よりも、もっと直接的に儲かりたいということを表している、
う
ん、もかり船の図柄になります。
もかりね。
はい。
もう買ってはるわけ。
そうなんです。
これ儲かり儲かり儲かるで、という。
そうですね。本当に儲かりたいっていう、
願いが出てる、
はい。
それをもう自分の羽織の中に
書
き込んで、毎日着るという。
はい、背負ってますっていう、そういう楽しい、ダジャレなんですけれども、ね。
上にかけてある着物も、これ、はい、エベスさんと大黒さんが、はい、いろいろな、スタイルで書かれているんですけど、これもおそらくそういう思いが入ってるんでしょうね。
そうですね。やはりエベスさん、大黒さん、自分たちの商売繁盛ですとか、
うん、
食べるものに困らないそういう台所の神様ですとか、
うん、
そういった神様になりますので、
はい、
大黒さんの足元にはよく米俵あります、
ね。米俵ありますね。
はい、エベスさんは鯛を入れるビクがあります。ということで、この図柄の中にも合わせて、米俵ですとか、ビクですとか、それから、打ち出の小槌という、もう何でも
願、願いが叶える、はい。うちでの小槌も書き込んである、
はい、そうですね、
食べることは困りませんよ
食べることには困りませんお金も儲かりますというような願いが込められてますね。
その次に出てきたのはこれ、はい、お菓子なんかをおまんじゅうとかおせんべいとかを焼く、はい、焼き物の
そうですね、
型ですね、
はい、あの今ちょっと食べるところ の, あの展示に移ってきましたけれども、うん、エビスタント大黒さんのまんじゅう焼き器ですとか、うん、菓子型ですね、うん、あのもう身につけるだけじゃなくて、あの
体の中に入
れちゃおうという、もうますますあのもうめでたいですね。
本当ですね、あの
食べてしまうっていうところにあのもうすごくあのさすがだなっていうふうに思いますね。
なかなか芸能細かいことで本当に細かく、はい、あの掘り込んでありますけれど、
そうですね、
まあ、コロナでお菓子を焼いてたりするわけですね。
そうですね。で、これはあの菓子型で、あの落雁、うん、大きな落雁ですけれども、はい、
そうです、
あのエベさんと大黒さん の, あの桜の木で、あの、ね、作った菓子型ですね。
まあ、しばらく神さんに備えはるかもわからんけど、はい、やがて口に入れるものになるわけです。
そうですね。
本当に身近なものを、はい、背中に、着物の背中につけてみたり、そして毎日着る、
はい、
こういうお菓子を作っては毎日食べるというエベスさんや大黒さんは食べまくられてたわけです。
そうですね。
それからその次はこれお酒の道具ですね。
はい、あの、
とっくりと杯、はい、
集めてみました、うん、
これとっくりと杯ですけど形も、はい、絵柄もみんな違いますね。
はい、あの本当に
これは楽しいな。
はい、決してあの高級なあの食器類というわけではなくて、うん、日常に使われていたものですけれども、
そうですね、
はい、色鮮やかにあのおちょこの中にはまあエベスさん覗きのところにまあエベスさんですとか大黒さんがあの
絵付けされている。
はい、
うん、そうですね、はい。それにしても九谷焼とかね。
はい。
なかなかあの有名な窯元で、
はい、
細かい絵が描かれたものが焼かれている。
そうですね、
まあ、大変なことやったと思いますし、
はい、
あの一番端の方にあるとっくりなんかはあの普通のとっくりの中に彫り込んであるわけでしょ。エベさんと大黒さん、ね、
あのちょっとこう異様な感じは
立体的です
しますけれども、あのとっくりからこう破れてあのエベ
さん
と大黒さんが
出てくるみたいな、
はい、
ね、
現れているという、そういうちょっと変わったものもあります、ね、
そんな焼き物まで作られてたんですな、うん、本当にあの形も色合いもそれから焼き物の材質も千差万別、いろんなものが作られていた、
はい、
ここだけで何十という、資料が並べられていますが、
はい、
堀内さんよう見つけはりましたな。
そうですね、あの寄られてはこういったものを、ね、あの求めてっていうことをあのされていらっしゃったんですね。
真ん中にあるガラスのショーケースにはこれは刀のつばにエベスさん。
そうですね、刀のつばにエベスさんと大黒さんが あの細工されてましたり、
反対側のショーケースにはこれまた立派なもんですよ、は
い、そうですね、ちっちゃな小物ばかりあのここの中には集めているんですけれども、
ね、
まあ、金具であったりあの根付けというものであったり、
これ一番手前の金色にピカピカ光ってるのは、はいはい、エベスさんと大黒さんが何かしてはる。
そうですね、これはあの一番手前がですね帯留めなんですけれども、
はい、帯留め、はいはい、はい、
あのちょっとこう碁を打ってる、
碁を打ってる、
はい、
はあ、本当や、
ちょっとちっちゃいんですけれども
碁盤を挟んで碁を打ってはる、
はい、
たった3センチほどの幅のものにそれだけのものが彫り込んである、
そうです
ね、立体的に
細かな細工でどちらが勝つんでしょうかというようなところです ね,
ですね。その奥のちょっと黒っぽいものは何でしょうね、はい、やっぱり帯留めですかね。
これはですね、あの、まあ、金具の留め具みたいなものになりますけれども、うんうんうん、あの酒盛りしてるんですね。
エベスさんと大黒さんがお酒飲んだはる、はい、向かい合わせで、
そうですね、
あのせやけど細かいですよこの彫り物。
そうですね、こういった
彫刻としても素晴らしいなと思いますけど、
ちっちゃなところにも あのありますし、あの櫛なんかは表と裏で七福神を彫ってましたり、
はい、
あの象牙製の櫛ですとかそういったものも集めていらっしゃいますね、はい、
別のコーナーのこのガラスケースの中には、はい、あのこれ半札と違います。
あ、そうです、あの、ね、昔のお金ですね。
昔のお金ですよね、
はい、
あの
こういったところにでもあの実はあのエベスさんを見つけることができるということで、
あ
のエベスさんですとか、まあ、大黒さんが刷られている半札をここにいくつか並べています。
うん、ですね、兵庫銀一文って書いてある札ですか。これ、はい、一文の値打ちでこの紙が行ったり来たりしたわけですが、
そうですね、
その紙の札の中にエベスさんが書き込まれている、
やはりあのお金増えてほしいというところの願いが、ね、込められているんでしょうか。
ああそういうものもここへ集めてはったんやな。これはまあちょっと今時のもんかもしれませんが、あんまり今は見んかな。
そうですね、逆に今もあの小さなお子さんですとあの公衆電話を見たことがないというあの時代 の, あのこれテレフォンカードなんですね。
テレフォンカードですね、はい、エベスさんが書かれているテレフォンカード、はい、いろんな種類があるようですけど、
そうですね、
これ今使おうもたら難しいです。
そうですね、なかなかでもあのこのエベスさんのカードがスルッとあのであのお電話の中にこう吸い込まれていくのもちょっと使うのもちょっとどうかなというのは、
そうですね、
はい、そういったものもあの堀内先生は集めてらっしゃったんですね。
で真ん中のガラスケースが2つありますが、これにはあの1つは鉄瓶、
はい、
で1つは手炙りの火鉢。
そうですね、火鉢ですね
銅製ですね、あれは、
はい、
でそこにもやっぱりエベスタン大黒さんが掘り込まれている
という。ここはですね、ちょっと変わったラインナップの、あの神様が。
そうですか。
はい、あの通常あのエベスさんと大黒さんというような、うん、あのラインナップになるんですけれども、ちょうどこの、 あの火鉢ですと真ん中がエベスさんで、左側が布袋さんですね。
あ、布袋さんやわ。
はい、で右側が、あの、
おそらく。これ毘沙門さんちゃうかな。
これね、ちょうどちょっと、寿老人かな。
寿老人が書いて、はい、ああ、なるほどなる。そうやって、七人の、神さんが書き込んであるわけですな。
いや、あの、この7人の中からなぜかこの3人のラインナップになってますね、この火鉢は。
なるでしょうね、はい、なんでしょうね。
あの、よくあの、エベスさんと大黒さんというのは本当にあの、ペアっていう感じなんですけれども、
はい、
ここではその、ちょっと意外な3人揃いが並んでいるという。
そうですか。
はい。
布袋さんとエベスさんと、
はい。あの寿老人ですね、寿老人、
この3人がセットになってるわけですか、はい、
となるとあの七福神の見分けってなかなか難しいなというのが。
七福神って簡単に言いますけどね、はい、あの七福神全部言いなさい、名前を全部言ってくださいって言われたらちょっと困るなと思うんですけど。
そうですね、
壇上原さん教えてください。
あ、まずあの今日メインのエベスさんですね、はい、でよくあのエベスさんとあの、まあ、ペアを組む大黒さんがいますね、はい、それからあの七福神の中で一人だけちょっといつもあの怒ってるみたいな、
ああ怖い顔して
る、そう怖い顔している人がいるんですけれどもうん、うん、その人が毘沙門天、
毘沙門さん、
はい、はい、それからその一、まあ、分かりやすい女性が一人、
女性が一人、これは分かりますわな、はい、
そうですね、
はい、弁天さんです
な、そうですね、弁天さんですね、はい、それからあのちょっとあのお腹が大きくて、はいはい、大きな袋を持っている人、これが、うん、まあ、布袋さん
です、布袋さんですね、はいはい、
で最後もう今5人出てきたんですけれども、
はい、
2人非常にあの見分けがつきにくいっていうあの神様がいます。
あ、さっきお話にあった寿老人が一人でした、
はい、
あと一人やな。
あと一人、あの、福六十という神様
に。福六十、そうそう、これ出てきにくい。
そうなんですね。なかなか、あの、この寿老人と福六十、
はいはい、
あの、見分けもつきにくい。
見分けもつきにくいですね。
はい、
似てるから。
そうなんです。似てます。二、うん、人ともちょっと、あの、おじいさんのような姿で、
は
い、描かれてるんですけれども。
うん、そやけど、皆さん、福を持ってきてくれる神さんやという。
そうですね。
それには違いないわけですね。
はい。
まあ、床の間には、エベスさんと大黒さんの大きな刺繍をした、
はい、
これは何でしょうね。
これはですね、ゆたんというあの染め物の大きな布になるんですけれども、はいはい、あのほこりよけで、あのタンスの上ですとか長持ちなんかにかけられた布なんですね。
そういうもの、はい、上にかけるもんで、
はいはい、でよく見たらこう線がいっぱい入ってますね、
うん、いっぱい入ってます、
はい、あれの上の方を見るとちょっと結び目があって、で
うん、
これあの隠れ美濃というあの美濃 の, あの形なんですね。で美濃にあのエベスさんのお顔と大黒さんのお顔がこう、
そうか、美濃の半分ほどだけが見える、
はい、そうですね、
で隠れ美濃ですか、
はい、災難から身を隠すというそういうふうな、
そういうことですね、
隠れ美濃の文様の中には込められているので、
なるほどな、
はい、家紋も入っているので、まあ、あの婚礼のお道具の上なんかにかけられたのかな
という はは、は
い、おめでたい時に使われるような布ですね、
うん、まあ、その隣にあるあのタンスですね、はいはい、昔のタンス、
はい、
これ立派なもんですね。
そうですね、衣装ダンス、和ダンスですね、うん、二段重ねになっているんですけれども、それぞれのところに細かい金具がつけられてます、はい、でこれなぜ先生集められたかというと、その金具の中にエベスさんと大黒さんが、うん、
入ってる、
はい、入ってるんですね、うんうんうんうん、
でもこれはおそらく実際に家で堀内先生使われたもんというよりも、はい、エベスさんが入ってる資料やから大事やねん言うて買ったんやろなと思いますけど。
そうですね、ただその下にですね、はい、先生拓本取られてまして、
拓本取ってあるな、
はい、エベスさんと大黒さんの金具をですね、はい、ちゃんとこう見えるように。
ああそうか、
そういうこのタンスを入手できた時の嬉しさというのが
気に入ってはったんや、は
い、こういったものをううと、ね、見ると感じますね。
あとはショーケースの中に、軸がいっぱい並んでいます、はい、もうこれはもうパッと見ただけで分かります。七福神、
先ほど、
はい、ご紹介あった七福神、はい、それからまあ江別さんと大黒さんが大きな、鯛に乗ってはるっていうとか、はい、それから手前の方には本当にたくさんの焼き物、
そうですね、
九谷をはじめ鮮やかな色合いの焼き物がいっぱい並んでいますが、これも全て七福神関係といいますか、
はい、エベスさんが、はい、絵付けされていたりですとか、ちょっと珍しいものになりますと、はい、この柱絵という絵も、珍しくて掛け軸仕立てなんですけれども、
う
ん、細長い浮世絵 の、
ね、
はい、版型になってるんですね、
はい、
で柱 の、 節目なんかにをかける隠すためにこういった掛け軸をかけたんですね。
柱の節を隠すために、はい、こうちょうど柱ぐらいの幅ですもんね、はい、10センチほどの幅、
そうですね、
これ家のちょっと立派な柱のところにかけといたら、はい、これ自身飾りになるという。
そうですね、でただ立派なというよりはですね、非常にこの表層周りのこの掛け軸仕立てにしているものも非常にまあ簡単な紙で、うん、その軸とという棒のところも非常に粗末なものが使われていて、
ね、
床の間なんかのない一般の、うんうんうん、普通の庶民の家にかけられたもの、ね、こういったものをですね、そういうまあ、粗末な家の中にもこういった福の神のものを、まあ、取り入れてた、
どんな暮らしの中でも恵比寿さんはいたはんねんというのがよく分かりますね、は
い、
ああそうか、そういうふうに庶民が恵比寿さんを身近に置かはったわけですが、はい、まあ今全部が全部今ご紹介できませんでしたけど、まあ、何百点という資料を並べていただいて、それが全て恵比寿さんに関係がある、まあ、堀内先生が丹念に集められたそういう資料のごく一部だと思いますけれど、はい、男女原さんもそれを整理されたり調べられたりするのもなかなか大変やと思いますが、西宮に住んでるもんとしたら、はい、やっぱり江別さんとこんだけ近しいねんでと、身の回りのいろんなところに江別さんがありますよという、はい、分かりますね、
はい、他にもやはり先生郷土史 の、 資料もたくさんもともとはそういったところからスタートしてますので、そういう資料もまた来年、
そうですね、
今年来年ご紹介できたら、
今度はまたそういう趣向で一遍やっていただけたらと思います
、はいはい、
毎年お正月この展覧会が楽しみでやってまいります。今日は博士課記念酒造博物館で江別さんの資料、堀内先生の資料を丹念に見せていただきながらお話を伺うことができました。南條原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。